質問はですね、
迷惑を
かけてはならないという気持ちを直したいと。まず迷惑をかけてはならないっていう気持ちはどんな気持ちですか？
相手の時間を無駄にしてはいけないとか、ね、あと
は、ね、迷惑をかけてはいけないっていう気持ちはどんな気持ちですか？
申し訳ない、相手に対して。
ねえ、迷惑をかけてはいけない、迷惑をかけてはいけないってことはどういうことですか？
相手にこう手間を取らせてはいけない、
うん、
余計な
迷惑をかけてはいけないっていうの、
自分のために動いてもらってはいけない、
うん迷惑をかけてはいけない、迷惑をかけてはいけないっていうの
は、うん、自分だけの、それは世
間一般、うん、いやいや違う違う、もちろん自分です。世間一般の話をしても全然意味がないじゃないですか全然、ね、迷惑をかけてはいけないっていうことは、迷惑をかけてはいけない。じゃあ別の質問にしましょう。お母さん、迷惑をかけてはいけないってことはどういうことですか？ねえ、迷惑をかけちゃいけないってことはどういうことですか？迷惑をかけちゃいけないっていうのは、
迷惑。
迷惑をかけちゃいけない、迷惑をかけちゃいけない、迷惑をかけちゃいけないっていうのは、迷惑をかけちゃいけないってことは、相手に嫌な顔をさせてはいけないってことですね。でもどんなに相手が嫌な顔になっても、自分のために時間を使っていなければいいんです。
自分じゃなくて、
うん、なんか自分の不満を言って、って嫌な顔してても、あんな風にやってるわぐらいな感じで。でも自分のために何かしてもらったときに、で嫌な顔をしたら、それだけで、
うん、あ、迷惑をかけたなっていう、
うん、これだろ
あんまりされないです。それはちょっとあんまりされないですけど、でも
だけど有意識に移るんでしょ。どんなに相手がにこやかにやってくれても、にってやって、ああいいですよ、でも自分の有意識には移ってるでしょ、笑顔の裏に。
だけかもしれない。
いやだから嫌な顔をさせちゃいけないんですか、相手に。そこですよ、そこ。うん、迷惑をかけちゃいけないっていうことは、相手に嫌な顔をさせてはいけない。私のために時間を取らせながら嫌な顔をさせてはいけない、う
ん、そう、そう思いますけどね。そう、そう思います。
なんで、なんで嫌な顔をさせちゃいけないの？ なんでやらないといけないんですか。
相手の気持ちを汲み取れなかった。
相手の気持ちを汲み取れなかった。そうか。相手のなんか欲に流れたいという気持ちを汲み取れなかったんですね。そうですよ。もっと欲に流れてあげればよかったんです。流してあげればよかったんですよね。なんで嫌な顔をするんですか、相手は。そこですよ。まあ、有意識ですからね。当然のごとく、こう、自分にも、自分がやってるから相手にそう映る、ね、なんで嫌な顔するの、ここなんで嫌な顔する。
先ほどあったように欲を妨げられる。
だから自分も人から何かをお願いされた時にそれが合理的なことでなければ嫌な顔をするんですね。
有意識では
いはい、そうそうそうそう、相手がいいですよって言っても、あ、すいません、あ、すいません、それは自分が人からお願いされて動くときに、なんでなんでやらなくちゃいけないんですか、合理的な理由を教えてくださいって。
確かに自分のためじゃないことはやりたくないってい
う、うん、ね、嫌な顔をどうして、ね、どうしてしてしまうかって言ったら、それは自分にとって損か得かで動いてるからね。自分にとって得なことで動くならいいけど、自分のことで 損、ね、損になるなと思ったら嫌なんですよね。それがもろにこう心から顔に出るんですよ。それが今度誰かお願いするときに、その人はそうじゃないかもしれないんだけど、見えるんだね。で、私がお願いした時ぐらい笑顔でやってほしいのにって思うわけ。だんだん分かってきましたね。迷惑をかけてはいけないっていうことは何ができてないんですか。そうですね、不正ができてないんですね。そう、その不正をすると、ね、不正ができるようになると嫌な顔をされてもね、そんなに苦しくなくなります。あ、すいませんって、嫌な顔をされた時はすいませんすいませんって言ってもこうやってもらう。すいません、あ、申し訳ないですねって感じ、すいませんっていう感じ、聞かない、押す。これができてないね、不正。
不正ができるとそういうのができるようになる。
はい、不正ができると。
できると嫌な顔されても、うん、できるようになる。
いや、まずね、不正ができるようになってくると嫌な顔されなくなるんです。うん、そう、オーラになるから、自分が。不正が身についたオーラになるので、人が何か私のためにしてくれる時でも嫌な顔しない。なんだぜ、もう自分も気持ちよくやってるの。いつもやってるから、やってね、やってくれ、なんか、あ、この人にやってあげたいなってなるんです。
それは、その、やってもらう相手とかだけでなくて、周りの人もですか？
はい。
周りの人もです
か？周りの人もっていうのは？
例えば、誰かに何かをやってもらおうとしたときに。
いや、だから自分がね、いつも不正に心がけたら、心がけていたらね、私のために他の人が動いてくれるときに嫌な顔はしなくなるんです。うん。だから不正がすごく大事なんです。不正。迷惑かけてはいけないっていう気持ちが起きるのは不正ができてないんです。不正って何ですか？不正。不正。
切ること。
伏せの一番のポイントは それの一番のポイントは我を取ることです。
自分のやってることを。
そうそうそうそう。だからこんなにやってあげたのにっていう気持ちを捨てる。
ちょうど。
そうそうそうそう。例えばこうおはようございますね、うん、こんにちはこう返事を期待する、うん、こんばんはこういうなんていうのかな挨拶をしながら見返りを期待している心、これを捨てるってことです、うん、見返りを期待せずにやる、これが不正、ね、だから挨拶も不正、おはようございますって言うだけ、ね、返事がなかったらなんであの人返事しないんだろうとかね、もうすでにおはようございますって言いながらこう、ね、返事をしてるとしている人としてない人をこうやって見て、あの人とあの人とあの人がしてないわ、これは不正ができてない。よくあります。よくありますか。あの人はしてなかったの。ちょっと注意してあげないといけないな。お客様にあんなことされたら困るからね。
よくありますね。自分燃えてるところは。
はい。ね、こんなに私は頑張ってるんだからっていう気持ちね。これを捨てる。ってことは、我を取るってことはどういうことですか？我を取る。我を取るってことは？我を取るってことは？言葉を変えるとちょっと難しいですね。我を取るってことは、損をするってことです。損をする。伏せっていうのは損をしてもいいと思う心です。はい、
さっきの挨拶の話ですと、挨拶して帰ってこなかったらそれでいい。
だからその伏せができない人っていうのは損をしたくないっていう気持ちがとても強い。だから自分が挨拶をした、その種まきがちゃんと返ってこないと嫌なんです。損したくない、自分が種をまいているのにね、返ってこないことが嫌なんです。行いをしているのに返ってこないのが嫌なんです。うん、だから損得感情が強い人は不正ができてない。
それはあるかもしれない。お金のことも、
うん、
そうです。時間も、
うん、
そうですね、
うん、
そういう感覚で、
うん、
行動してます、
うん、損したくない、ね、でも不正をするっていうことは損をするっていうことです、
うん、どのように身につけていくんですか、
うん、まあ、まずはちょっと身につけていくっていうか、その、ね、不正とはどういうものかっていうことを今並べている。でそれで本質が分かってくれば身につくでしょ。そう、今書いたことは不正をするってことは損をするってことですよ。その上でこう、その心の境地になるためにはどうしたらいいかっていうのはまあ入ってないわけ。損をするっていうことですよと。だって実際は不正をするってことは損をしてないわけだからね。損をしてない、不正ができてる人はね、損してないわけですよ全然。だけど、ね、不正ができない人は損得にこだわってるわけ。 だからこんなにやったのに書いてこないと損をしたっていうふうに思ってるわけで、損したくないって思えば思うほど損ばかりしてるわけです不思議とね。だけどね、損をしてもいいという心になるということなんですよ。損してもいいよと。ね、不正をするっていうことは損をしてもいいよと。自分がやった種まきが返ってこなくてもいいよと。こんなに一生懸命頑張ったけどね、見返りがなかったと。なんでこんなにやったのに見返りがないんだろうと思わなくてもいいんだよと。
やってることが間違ってるね。
うん、
あれ、その挨拶はもちろんいいことだと思うんですけど、
うん、
自分がいいと思ってやってることをちょっと一生懸命やってもそれがダメなことだったら、
ああ、もうそれでも不正ができてる人はいい経験になったってことです。それにかけた時間とか労力が無駄になったとしてもね、ああ、いい経験をさせてもらったってなるんです。
そういう心がけでいられる。
そうそうそうそうそうそう。そう。
うん。得する方に動く人の方が多いんじゃないですか。
うん、得する方。
得する。
何が？得する方に動くと。
あ、でもそれ考え方の問題ですよね。
そう、考え方。だから考え方が損をしてもいいと。損をしてもいい。うん。例えばですよ、分かりやすく言えばね、1万円手に入りましたと。そしたら、その1万円の中の、そうですね、3000円ぐらいは損してもいいって思うんです。
ああ、なるほど。
分かりやすく言えば。
もう1円たりとも無駄にしないぞみたいな感じで言うと、
うん、そうするとすごい腹が立つわけ。こうものすごい嫌な顔する、
なんとなくわかります。
なんとなくわかりました。わかりました、
帰ってきても帰ってこなくてもいいなっていう感覚で、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう。お金があったらそのお金が全部無駄に、ね、使わ、ね、無駄なく使わなくちゃいけないと、うん、1円でもね無駄に使ったらもったいないもったいない、ね、ところが不正をする人っていうのはどちらかというと1万円のうちね、まあ、まあ7000円ぐらいはね大事に使えたらいいけど3000円ぐらいはまあもともと失敗してもいいってお金なんです。たくさんお金を稼いだらその中の何パーセントかもう初めから失敗してもいいお金なんです。人生で言ったらね、一日の中のもうある程度の時間はもう失敗してもいい時間なんです。無駄に使ってもいい時間なんです。
それは全然今自分になかった感覚ですね。無駄にしたくない時間もお金も、
うん、一日の中の全ての時間を無駄に使わないようにしよう、うん、こういう気持ちでしょ、うん、でも不正をする人っていうのはそうじゃなくて、不正をする人っていうのは無駄に使ってもいいと思うわけ、うん、損してもいいって思うわけ。だから不正ができない人っていうのはもう一日がねこう決めてあるわけ。これやって、あれやって、これして、あれしてって、でそれが一つでも思い通りにならないとキー
そんな感じです。
嫌な顔です
。そんな感じです。
はい。
つめつめの人はあんまり不正ができてない。
そう、つめつめの人は全然不正ができない。
そんな感じです。もう常に朝から晩まで予定決まってますし。
うん。
隙間の時間見つけたらここに何か入れてる感
じ。あ、そうそうそうそうそうそう。ね、不正ができない。もう無駄にしちゃいけない。無駄にしちゃいけない。
そういうのができない人も僕以外でもいるんですよね。
はい。
僕以外にも。
いっぱいいますから大丈夫ですよ。今日こういう話をして皆さんに話をしてますから、不正ができてない人がいっぱいいますからね。 ね、でそこで、まあ、伏せができない人はぜひ植物を育ててほしいんです。植物いいですか。植物伏せを覚えようと思ったらですよ、この伏せの感覚を覚えようと思ったら植物、ね、植物を育てる、これが伏せをするっていうことを覚えるためには大事なことです。皆さん、植物ですよ。植物。動物じゃない、植物です。植物を育てるときに大事なことは何ですか？水をあげる。あ、水ね、24時間こうずっとかけ続けてあげないといけませんよね、無駄なく。
1回
おうおうおう、そう、そう、植物が育つためには毎日定期的に水を与え、火に当ててあげる必要がある、ね、たくさん水を与えたからといって植物は育ちます？育たないですね。たくさん手間をかけたからといって一日の間に植物は育ちます？育たない、うん、そう、程よく、そう、植物を育てるためにはですよ、ね、たくさん手をかけても意味がないし、ね、かといって手をかけなすぎてもよくない。ね、それと同じように人間にとってね、自分にとって大事な時間、大事なお金っていうのは植物のね、植物が育つために必要な時間程度なんですよ。わかります？つまり24時間頑張ったってね、それは24時間植物に手をかけているようなもので、24時間手をかけても植物が早く育つわけじゃないんです。
一日何数回の、
そうそうそうそう、そうそうそう、だからといってこうじゃあ全く見てないとなると枯れてしまう。つまり自分にとってね、自分にとって一日の中に大事な時間、大事なお金っていうのはそんなに多くないんです。ここにね、気づくか気づかないかっていうことなんです。24時間気を張ってないといけないっていうわけじゃなくてね、自分にとって大事な時間っていうのはそんなに多くないんです。自分にとってその大事な時間さえ取れたら他の時間は損してもいいんです。つまり損してもそれは植物は勝手に育っていきますよってことです。例えばご飯食べるでしょ、そのご飯を食べた時にですね、その目の前にある食事を全部食べないと生きていけないと思っちゃうんですよ。だからほんのちょっとでも相手に与えてそれが損すると嫌なんです。でも実際はいいですか、ご飯のうちスプーン一杯を捨てても死にます。スプーン一杯捨てたからもう飢え死に死んじゃったってことあります？ないんですよね、つまりこのスプーン一杯は食べても食べなくてもいいものなんです。だけど私たちは目の前に出された食事っていうのは全部食べなくちゃいけないと思ってるんです。一杯でもね、その捨てちゃいけないと思ってるんです。全部食べきらないといけないと思って、でも実際は全部食べなくてもいいんですよ。全部食べなくても死にやしない。 植物にとって大事な時間、大事な水っていうのはですよ、ね、決められている。たくさん与えたからといってたくさん育つわけじゃない、ね、私にとってもですよ、私の心が成長していく、私にとって大事な時間っていうのは一日の中の全てじゃないんです。つまりあってもなくてもいい時間が膨大にあるんですよ。それを捨てたからといって損してない時間がいっぱいあるんです。そう、欲に流れる。欲に流れてる時間っていうのはやってもよし、やらなくてもよしっていう時間なんです。それをやらなかったからといって、私が生きていくためにね、ね、その関係ないというか、うん、もっと言うなら、ね、野球を見る時間、あってもよし、なくてもよし、こいつはなんだけど。ね、見れなかったら見れなかったで、ね、ヤフーニュースで見る、あ、何対何。
野球は最近そんなにどうでもよくなってきた。
サッカーは
面白くなってき
た。あ、サッカーが。
FC リフがちょっと面白くなってきた。そっちに移っちゃう。野球も、もういいかなと思って。
消費してきた。だからあってもいい、なくてもいい時間にサッカーを見てるんです。そういう時間が一日の中にたくさんあって、実はあってもいくてなくてもいい時間だから本当は損してもいいはずなんです。その損してもいい時間を欲に流れていて、それは損するのはもったいないと思ってるんです。で、あってもいい、なくてもいい時間が、かけがえのない時間になってるわけ。で、それをちょっとでも削ると、損したってなってるんですよ。実は損してないんですよ。だってなくてもいい時間だから。
そうですね。大切にしなきゃいけない時間では、仏教を聞く時間と、仕事する時間と。
そうそうそう。そう。
同じ特技を持った。
ね。
その選別っていうのはその植物を育てれば分かってく
る。それを、ね、知るためにはですよ、植物、そう、植物を育てていく、ね、植物を育てていけばその植物ってすぐには育たないって分かるし、毎日毎日ちょこっと必要な時間が、ちょこっと、そのちょこっとっていうのを忘れると植物が枯れるんです、うん、だからといってサボテンとかダメですよ。水あげなくても毎日毎日ちょこっとちょこっとちょこっと心をかけないといけないものを育てていく。あ、そうなんだ、これでいいんだってこと、ね、自分の時間を、ね、割いてちょこっとかける、うん、いつもそのことを考えなくてもいいけど、でも忘れないようにしないといけない。それが植物を育てるために必要なんですよ。伏せってそんなもんなんですよ。忘れちゃいけないけど、あんまり時間を取る必要もないものを指すわけ。いやー、よし、週間分やったぞじゃなくて、水は流れていきます、下。だから明日またちょこっと必要なんです。また次の日もちょこっと必要。はい。それが、伏せっていうものなんですよ。いっぱい時間を取らなくていいわけじゃないけど。だけど、ちょこっと必要。そして忘れないようにしなくちゃいけない。こう忙しくしてるとさ、 あー忘れちゃったーってのよくあるわけ。
ありません。
ね。でも忘れないようにする。
今だいたいそのどんなのが損してもいいような時間っていうのと、
だいたいいやもうほとんどね私たちがね損したくないって言ってる時間は損していい時間なんです。ほとんど。
テレビが見たいとか。
ああ、もうテレビを見たい。ああ、もう損してもいいですね。あってもよし。なくてもよし。ね。清盛さんなら池上彰さんのニュースを見ることはね。あってもよし。なくてもよしですよね。そうですか。じゃあ、そうです。
不況のためにやっ
ぱり。いらねえって、いらねえ、いらねえ。
話上手じゃないですか。
はい。
CM さんの話し方非常に上手ですよね。
はいはいはい。
あと本当分かりやすく、あの普通テレビ見てもなかなかね分からないところを、
はいはい、
分かりやすい解説をされますので、
なんか活かしてます。
まああまりまだ。
どうでしょう。
活かせたらいいなと。
そうですね。あってもよし。そこですよね。あってもよし。なくてもよし。そういうところに立っていくのがだんだん不正をしていくってことなんです。だからこの番組は見てもよし、見なくてもよし。例えばや、あの、サッカーだったらね、どうしてもリアルタイムで見ないといけない。ねえ、この時間に見なければ絶対にダメだ。本当に人生において明日じゃダメなの？一週間後じゃダメ？
重要なことじゃないんですよね。
はいはいはいはい。そう、その時間に見なければならないってことはないわけ。
うん、そうですね。見れたらよし。
いや、その時間に見れたらよし。見れなかったらビデオを撮って明日でもよし。それが伏せダンス。
時間に関することが多いですかね。
うん、そうそうそう。その時間、これをしないといけない。これができなかったら損したと思っちゃう。本当に？っていうのが伏せなんですよ。それをしてもよし、しなくてもよし。ね。例えば、今の時間にこれを人にやってもらいたいと思ったと。やってもらいたいと思ったけど、その人がいなかった。そうそう、なんか自分は損したように思ってしまう。ね。でも、実はそれはやってもらってもよし、やってもらわなくてもよし。だから、1時間後でもいいじゃないかって思えるのが伏せなんです。じゃあちょっと一つね、解を与えましょうか。伏せをするための解を。必ずやってくださいね。
植物育てる、ね、
植物育てる、これもいいですけど、ちょっと別のもので。一つお皿を用意してください。ちっちゃな。おぶた一つね、ちっちゃなお皿を用意して、いただきますって言ってから、その皿に自分の食事の一部を置くんです。いいですか？いただきますって言ってから、ね、そこに置くんです。これはなかなか面白いですよ。いただきますって言ってから置く。ねえ。これがなかなか面白い。食べてる最中っていうのは、だいたいこの自分の食事の部分しか見てないですからね。この辺が見えてない。
そうですか。ご飯じゃなくてもいい。おかず。
おかずでもいいですよ。とにかく気づくか気づかないかって話ですから。気づくのが伏線ですからね。
残
はい、
残す
残すってこと。
あのちょっと最後のご飯で少し残す。
そういうのダメだ。最初に取ってこう渡すか渡せるか、つまり自分の中で見えてるか見えてないかっていうのが不正ですから。
意識してるかどうか。
そうそうそうそうそう、座った時にねパッと気づくかどうか。
できなくなってきたら不正もできてない。
そうそうそう、つまりもう自分のことで精一杯ね、もうここしか見えてないと、この辺が見えてない、この辺がこの辺が、ちょっとちゃんと気がつく訓練ね。目の前の食事に集中している最中にいかに気づくか。
今日いただきますしてからちゃんと、
そうそうそうそう、
食べる前に、
そうそうそうそうそうそうそう、ちゃんとお皿を用意できるかどうか。お皿、あ、もうお皿も取ってくることすっかり忘れちゃう場合がありますから。
どれぐらいのお皿がいいです
か。いや、もうほんとちっちゃなお皿ですよ。ちっちゃ、だから気づくか気づかないかが大事なんです。気づく気づかないっていう、そこにあるっていうことに気づくか気づかないか。そうですね、伏せっていうのは一番ね、そのあまりこう意識することもなく、かといって忘れることもしないっていうのが伏せのレベルだな。だからちょっと一口ね誰かにあげるっていうのは、そのなんていうんですかね、伏せですよね。そんなこと全然苦痛でも何でもない。大事なのは覚えてるか覚えてないかなんです。なかなか面白いですよ。やってみるとやれないから。やれないから。置いといて。置くところまでやる。いただきます。ね、ごちそうさま。あれ？これは一体これは一体次の日ね、置くことはやる。いただきます。食べ終わってごちそうさま、あれ。これは一体、
うん、置かなくなっちゃう。
そう、次の日からだんだん置かなくな
る。それやって、
そう、やっぱり意識する、そう、癖をつける。植物なら、ね、2、3日忘れても枯れないですけどね。やっぱ毎食できるかどうか、うん、そう、外で食べるときもちょっとこう避ける訓練、最初にちょこっとだけ避けると、避けたものをいつまか食べてるとかね。いや、だからこう弁当があって、その中のほんのちょこっと横に漬物のところが置いてあるところあるじゃないですか。そこにちょっと置く。はい、ああ、いいです、いいです、はい、あのちゃんと、そうそうそう、意識してる、はいはい、意識してるかどうかです。
それを誰かにあげるというのは、
はい、あげるってほんのちょこっとです。あげるわけじゃないです。はい、わかりました。はい、じゃあ休憩します。